願いを叶えるにはまず私を整えることから。整えラボでは引き寄せの法則、潜在意識、ヨガ哲学などをベースに日常に取り入れられるマインドメソッドやアファメーションをお届けしています。知識だけで終わらせない、現実が動き出す私再起動の場を目指しています。こんにちは、たきです。いやー、毎日非常に暑いですね。そして今日もというか今日で、6月が終わり、明日から7月、2025年もついに折り返しに突入します。私明日からですね、ちょっと実家に帰省をする関係で、ラジオの更新がちょっとね、頻度が、減ってしまうかなと思うんですけれど、まあ、時間を見つけてちょこちょことね、短くなるかもしれないですけど、ラジオの更新はしていきたいと、考えております。で、ありがたいことにですね、最近ラジオにコメントをいただくことが増えて、ゆっくりね、時間かけて返信したいっていうのもあるし、そのいただいたコメントからさらに次のラジオにつなげられそうな話題だったら、そのラジオの更新をもってね、コメントの返信とさせていただけたらななんて、いろいろ考えてたりするので、ちょっと一人一人へのコメントの返信が、時間がかかっておりますが、ご了承くださいませ。ちゃんとコメントしっかりとね、熟読させていただいております。そして今日のラジオでは、前回か前々回かの、ラジオの補足をちょっとしておきたいなと、思ってですね、撮っています。人って変わるよねっていう、変わるのが当たり前という前提で、考えるようにすると、そこまでこう自分が言ったことが、変わったり、相手が言ってたことが変わってても、大きなね、大枠が、方向性が変わってなければ、そんなに細かく気にする必要はないんじゃないみたいな、そういう話をした時に、その自分がやりたいことを宣言した方が引き寄せ力が上がるみたいなことをポロッと私言っていたんですよ。で、そのコメントいただいたりしてたので、自分の話でしてたかなっていうので聞き返した時に、あ、ちょっとここは誤解を招きそうだなと思ったので、そこについての、ちょっと補足をさせてください。私のね、潜在意識書き換えメソッドを受けてくれている人には、個別のセッションとかで話をしているんですが、自分が決めた、その引き寄せたい未来、引き寄せるぞって決めた未来に関しては、その自分を 120% 肯定してくれる、受容してくれる、なんならその後押しをしてくれると分かっている人だけに、そういう宣言をしてくださいっていう話をしてます。やたらめったらいろんな人に、私はこれをします、私はこれを実現しますって言う必要はないし、むしろ言わないでくださいとメソッドでは、伝えているんですね。それはなぜかというとですね、みんな経験あると思うんですが、良かれと思ってその引き寄せを邪魔してくる人が必ず現れるからなんですよ。その良かれと思ってっていうのは、邪魔しようとしてとかじゃなくて、心配して止めてくるっていうことですね。その引き寄せたい未来って、近くに目標設定してもしょうがないわけですよ。私ちょっとあそこのコンビニ行ってくるねみたいな、歩いて3分で行けるコンビニを目標値にしても、そんなやる気を出せばパッと行けちゃうじゃないですか。そういうことを引き寄せるわけではなくて、引き寄せをしたい人っていうのは、行ったことがないところに行く、もしくは行ったことないところを引き寄せる、そういう遠く遥か彼方に思えるような場所にその目的地を設定するんですよ。そうすると、その今の現状の人間関係で周りにいる人たちにとっては、その人たちにとっても、遥か遠く、なんなら次元を超えていかなければいけないのではと考えられるような、遠くに感じられることだったりするわけですよ。例えばね、私は世界平和を望んでいるので、地球上から戦争をなくしますとか言ったとしてね、言ったとしてですよ、一個人が そんなこと無理だろうと、まあおそらく周りの人含めそれを言った本人も心のどこかでそういう気持ちがあるわけですよね。でそういうことを宣言すると、まあ、その良かれと思って周りの人たちがいやいやそんな大それたこと言ってないで地に足をつけていいところに就職しなさいとかいい大学に行くための勉強しなさいとかそういうことを言い出すわけですよね。だからその良かれと思って言ってくれてるんですよ。時間を無駄にするなとかね、変な自ら傷つくようなことに身を投じるなとかね、そういう、まあ、危ない治安の悪いところに行くなとかね、そういうアドバイスを良かれと思ってしてくれるわけですよ。してくれるのはまあありがたいんですけれども、そういうことが起こるとですね、私たちもみんなね心は共鳴してますので、ああそうかなって思っちゃうんですよね。やっぱり無理かなで、今のこの現状にとどまった方がいいかなで思っちゃうんですね。そういうことがまあ起こるんですよ。実際いろんな人に宣言をしまくってると。なので、そういうのがあるから、120% あなたが決めたことを、肯定して応援して後押ししてくれると分かっている人にだけ言ってくださいという話をしているんですね。そこをですね、前回のラジオでは言わずに宣言すると引き寄せ力は上がるからねってそこだけ言っちゃったんですよ。なんでそこだけ聞くと、あそっかみたいな、自分がやりたいことを叶えたいことは周りにどんどん宣言した方がいいんだって思って、それをね行動にもし移しちゃうと、さっき言った良かれと思って妨害をしてくる、妨害とは思ってない、本人も思ってないんだけど、してきちゃう、そういうアドバイスをしてくれる人がまあ必ず現れますので、そういうもんなんだよということを知っておいてください。なので自分がこういう未来を引き寄せるぞ、自分はこういうふうになっていくぞということをですね明確に決めたらですね、まあその宣言してもいいかなと思う人がですね周りにいなければ、もしもいなければ言う必要はない、わざわざ言う必要はないし、まあ、でもそのやっぱり紙に書くとか誰かに言うとかっていうことが力を持つね、言霊という言葉のエネルギーが力を持つというそれも、まあ、あるんですよ。なので、もしね自分がそういうことを言ってもそこのコンビニ行ってくるわじゃなくて地球の裏側行ってくるわぐらいのこと、もしくはちょっと宇宙のあっちに行ってくるわとか言っても、すごいすごい目標を決めたね、応援してるよみたいな言ってくれるような人が周りにいるんだったら、ぜひ声に出してちょっとね言ってみたりとか、あとはまあこういうねラジオ、私のラジオとかにコメントにパッて書いてもらえると私もね応援しますし、このラジオを聞いてくれてる人もみんな応援してくれると思いますので、そういうこうなんていうか適度な距離がある関係性で言うとかっていうのも、いいんじゃないかなと思いますね。ということで今日のラジオは前回のラジオの補足説明をさせていただきました。宣言することは非常に力を持ちますが、宣言をすることで、現れるドリームキラーと言われますけれども、そんなことは無理だよと、やめなさいあなたのためにと、言ってくる人たちが周りにね、こう身近な人こそ言ってきますからね、母親とかね、旦那さんとかね、奥さんとかね、そういう人こそ言ってきますので、ぜひ言う相手をですねしっかりと見極めて、宣言をするときはしてみてください。ということで今日のラジオはここで終わりにしたいと思いますが、ちょっと、雑談をしておこうかな。今日ね、もういつぶりかわからないぐらい久しぶりぶりに、ヨガスタジオね、ヨガのクラスを受けに行ってきたんですよ。出産もあったし骨折もあったし、妊娠中も基本的にねヨガスタジオでのヨガレッスンを受けれないところが多いので、だいぶご無沙汰していたんですけど、まあやっぱり いいなぁ、素晴らしいなぁと思いました。今日はね、初めて行くスタジオだったんですけど、そのなんていうのかな、ヨガスタジオってまずこう情報が少ないんですよね。すごくすっきりとした空間でやるので、まあ、あるとしたらプロップス、道具を入れる棚と、まあ、時計ぐらいですか。あと音楽を流すスピーカーとか、そんなぐらいのものしかない。そういうすっきりとした空間で、そして同じ方向を向いた仲間たちと同じ時間を共有するで集中する、90分、今日のクラスは105分とかあったのかな。そういう時間がもう本当にね、こう家じゃできない、感じられない特別な時間だったなっていう風に、今改めて感じてます。もうね、私のうちなんてね、えらいこっちゃですよ。私一応自分の部屋があって、仕事部屋兼ヨガ部屋だったんですけど、子供が生まれてから、半分は子供のおもちゃで占領され、2人目が生まれてからは、まあ、小さい、サイズは小さいんですけど、ベビーベッドが置かれという感じで、もうなんかヨガするにも部屋を片付けてからみたいな感じになっているし、YouTube のね、動画撮ったり Zoom の配信したりする時も、あ、どの角度だったらこのごちゃごちゃしたおもちゃが映らないかなみたいなことを気にしないといけない空間になっているんでね、なんかヨガをしてもやっぱり今日のそのヨガスタジオでやるほどの集中力はなかなか得られないし、すっきり爽快という感じも、まあすっきり爽快にはなるんですけど、やっぱり違うなって思いましたね。こう目に入ってくる情報量が多すぎるうちはと感じました。特にね、それで今日考えたのは、まあ、おもちゃを減らすのは子供のものだし、勝手に捨てるのはできないから、せめて本を別の部屋に移そうかなと思いましたね。こうやっぱ文字っていう情報があると、それだけでこう頭のソースがね奪われるんで、まあ、せめて本だけ別の部屋に移して、まあ、おもちゃごちゃごちゃしててもしょうがないかみたいな、そんなことをちょっと考えております。ね、すっきりとした家に暮らすぞというのが私の引き寄せたい未来でもありますが、まあね、あれこれ考えてもしょうがないところもあるので、できることをコツコツとやっていきます。では、皆さんも6月お疲れ様でした。7月も楽しんでいきましょう。またラジオも更新していきます。ではでは、今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。